平和、すべての国の福音出版社による、もしあなたが今日だけ平和のために何が必要かを知っていたら、ルカ19節42部詩。今日世界で起こっていることを見回してみると、世界に平和がないことは私たち全員にとって非常に明白です。戦闘、殺人、戦争、戦争の噂を聞くところはどこでも、どの新聞を開くかは関係ありません。罪、憎しみ、嫉妬のために人々が互いにしているひどいことをそこに見つけるでしょう。世界の偉大な人々は、世界に平和をもたらすために何年もの間努力してきました。そして、彼らの誰もまだ成功していません。世界はこの状態にあるだけでなく、私たちの家の多くも平和を持っていないというのは悲しいことです。しかし、何よりも悪いのは、今日の世界には、自分の魂に平和を持たない人々が非常に多くいるという事実であり、これが全ての問題の根源にあるのです。なぜ平和がないのですか？はじめに、神は世界だけでなく、草、花、木、そして水中に住む全ての動物、そして地上に住む動物を創造されました。神はまたアダムとイブを創造しました。そしてこの創造全体の中に平和がありました。アダムとイブはどの動物も恐れていませんでした。そして、動物は平和にそして幸せに一緒に住んでいました。羊はライオンの隣を歩くことができ、ライオンはそれを傷つけることはありませんでした。何よりも、神と人との間に平和があり、神は夕方の涼しいところに来て、アダムとイブと歩き、話していました。彼らは心の中で神を恐れることはなく、神が彼らを訪ねてくるのを楽しみにしていました。それから、平和の敵であるサタンは蛇に入り、アダムとイブを罪に誘惑しました。なぜなら、罪があるところには平和がないからです。嘘の父であるサタンは、彼らが神に背いて、神が彼らに食べないように言われた果物を取っても死ぬことはないと彼らに言いました。今でも多くの人が悪魔の声に耳を傾けているのと同じように、アダムとエバは悪魔が彼らに誘惑し、神に対して罪を犯したことをしました。その瞬間、彼らが享受していた平和が彼らを去りました。神が創造されたすべての平和と美しさは、今や一幕の罪によって破壊され、恐れがアダムとイブの心に入りました。その夜、神がいつものように彼らと話をするために来られた時、彼らは身を隠し、神の臨在を恐れました。罪は一人の人を通して世に来られ、彼の罪はそれと共に死をもたらしました。そして今日生きている私たちでさえ罪を犯し、神の救いの存在から遠く離れています。ローマ5節12節と3節23節。ある罪は一般的に別の罪につながります。そして今日、全世界は罪にうんざりしています。そしてこれが地球上に平和がない理由です。神は再び世界に平和を取り戻したいと願っておられました。神は天から見下ろし、憎しみ、恐れ、罪、悲しみをすべて見ました。そして、神は彼の大いなる愛の中で、厩舎で生まれるように御子を使わされました。毎年クリスマスの時期に、私たちは天使の言葉を思い出します。私はあなたに良い知らせを持ってここにいます。それはすべての人々に大きな喜びをもたらすでしょう。この日、ダビデの町であなたの救い主が生まれました主なるキリスト。突然、天国の天使たちの大群が天使と共に現れ、神に賛美を歌いました。最高の天国で神に栄光を返し、神が喜ばれる人々に地上で平和を。ルカ2節10から14、イエスはこの地球に送られ、死の暗い影の中に住むすべての人々を天から照らし、私たちの歩みを平和の道に導くために送られました。ルカ1節79節。エペソ人への手紙第2節14節はまた、キリストご自身が私たちに平和をもたらした、と語っています。神様は平和の王子様をこの世に使わされました。当時の人々が平和の王子様を受け入れただけであったなら、彼らは再び調和して生きることができたでしょう。人々はその平和で何をしましたか？アダムとイブのように、当時のユダヤ人と他の人々は、神に背き、サタンの忠告に従うことを好みました。彼らは王子を拒絶し、ピラテがイエスとバラバを彼らの前に置いたとき、彼らは叫びました。バラバをください、言い換えれば、 彼らは平和の君を連れ去り、私たちに憎しみ、戦争、殺人、そして罪を与えてください、と言っていたのです。これらの人々は彼ら自身の自由意志を持っていて、彼らは強制されることなく彼ら自身のために選ぶことができたでしょう。しかしそれでも彼らはバラバを選びました。私たちが住んでいる日は全く同じです。神は私たちに選択肢を与えてくださいました。私たちはイエスを私たちの救い主として、そして私たちの王として持つことができます。そして彼は私たちの生活に平和をもたらすでしょう。彼は言います。平和は私があなたに残すものです。私があなたに与えるのは私自身の平和です。私は世界のようにそれを与えません。心配したり動揺したりしないでください。恐れることはありません。ヨハネ14節27節。私たちの人生の罪は私たちを神から遠く離れさせました。そして私たちの罪深い状態では私たちは自分自身に平和を持っていません。しかしイエスは私たちを受け入れ、私たちを回復し、私たちを神の息子にし、再び私たちに平和を与えるために、ローマ人への手紙第5節1節、信仰によって神と正しくされた今、私たちは主イエスキリストを通して神との平和を持っています。この世界には私たちに平和を与えることができるものは何もありません。お金、富、名声はそれを与えることはできません。飲み物はそれを与えることはできません。そして私たちの名前を教会のロールに載せることはそれを与えることはできません。私たちの魂のために平和を得る唯一の方法があります。それは主イエスに来て、私たちの罪を主に告白し、彼らから背を向けることです。正しいです。彼は私たちの罪を許し、すべての悪行から私たちを清めます。1ヨハネ1節9節、イエスが与える平和は、人間の理解をはるかに超えた平和です。フィリピン人4節7節、それは人によって説明することはできませんが、罪や罪深い友人から離れ、主イエスキリストに立ち返り、主のみに仕えることを厭わないなら、私たちは人生でそれを体験することができます。私たちは平和なしで生きることはできるかもしれませんが、平和なしで死ぬわけにはいきません。神の王国は食べたり飲んだりすることではなく、義と平和の問題です。ローマ14節17節。ですから、私たちが死ぬ時に心に神の平安がなければ、神の平安の天国に迎え入れられることは確かにありません。平和の君を私たちの生活に受け入れず、罪深い状態で死ぬなら、私たちにとって唯一の場所があり、それは地獄の永遠の火です。永遠に失われるので、今の状態で死ぬわけにはいきません。神の言葉は、彼らを苦しめる火の煙は永遠に上がる、と語っています。それは罪人が行く永遠の地獄であり、私たちは皆罪を犯しました。良し人は誰もいません。ローマ3節10節。天国に行きたいのなら、やるべきことは一つだけです。それは、神と平和を築き、心に神の平和をもたらすことです。そして、キリストがあなたに与えてくださる平和を導きなさい。コロシアン3節15節。クリスマスの時期に、私たちはイエスが平和をもたらすためにこの世に来られたことを思い出します。イースターの時期に、人々がどのように彼を拒絶し、十字架につけたのかを思い出します。親愛なる友よ、あなたもマスターを拒絶した人の一人になるのでしょうか？それともあなたは自分の人生を開いて彼を受け入れるつもりですか？あなたの心に神の平安をもたらす唯一の方法があります。それは、今、神の前にひざまずき、あなたが罪人であることを神に告白し、あなたを清め、あなたを神のものにするよう神に求めることです。あなたがどんなに良いと思っても、あなたは救われる必要があります。あなたがどんなに悪いと思っても、彼は喜んであなたを受け入れ、誰も背を向けません。自分の魂の中で神の平和をまだ経験したことがないのなら、今それを受け入れてください。そうすれば、言葉では表現できない大きな栄光の喜びを味わうことができます。1ペテロ1節8、ある福音の礼拝で老人が立ち上がっていった。私は4人の王の治世中に生きてきました。最初はいつも戦争状態でしたが、ひどい時期でした。第二の治世の間、私たちは大きな飢饉に見舞われ、ネズミと草と木を食べました。三番目の間に、私たちの敵は私たちを打ち負かし、私たちは彼らの僕になりました。しかし、この第三の王の治世中に、私たちは別の王、偉大な王、良い王、 平和な王、愛の王、天からの主イエスが訪れました。彼は敵を打ち負かし、私たちの心を征服しました。ですから、私たちは今、平和で豊かに暮らしており、すぐに天国で彼と一緒に暮らすことを望んでいます。親愛なる友よ、今あなたの人生をイエスに委ねなさい。この瞬間、地獄への下り道に立ち寄り、振り返って、王の王と主の主に仕えます。あなたはあなたの友人の多くがあなたを去ることに気づくかもしれませんが、イエスが、キリストが与える平和はあなたが下す決定においてあなたを導かなければならない、といったことを思い出してください。コロシアン3節15節。